それでは御言葉をに入りたいと思います。イザヤ書が開かれていると思います。11章の1節ご一緒にお読みいただければ感謝であります。イザヤ書第11章の1節ご一緒に。はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。とっても素晴らしいことです。エッサイというのは野菜のことではありません。人の名前であります。ダビデのお父さんの名前、ダビデ家から、根株から。根株というのは一回切られた切り株から新芽が生え、そこから枝が若枝となって実を結ぶという象徴的な言葉です。今日はこの言葉からイザヤ書のメシアの予言ということについて少し幅広く学ばせていただきたいと思います。先週はヨハネのお父さんとなったザカリアの傘下からキリスト降誕の事実は予言の成就であるという角度から学びました。創世記の3章からマラキ書までを貫く一筋の金の糸のような、メシア予言を取り上げたことでありますけれども、今日はイザヤ書に限定して7章から11章まで、そこにおけるメシアの予言、その成就ということを学ばせていただきたいと思います。イザヤ書では特に7章、9章、11章、ちょうど計らずも奇数の章ごとにこのメシアの予言がなされています。でこれはイザヤが生きておりました紀元前8世紀後半のイスラエルが直面しております危機というものとの関連でなされたものでありますので、少しその流れを幅広く7章から始まってざっと見てみたいと思います。で7章の14節有名なインマヌエルの約束があるのですが、ご一緒にお読みいただきましょう。3、はい。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。その男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この予言の背景というのはイスラエルの南の方にありました南ユダの国に対して、隣にありますところの北イスラエルとアラブという2つの国が連合して攻めてまいりました。その理由というのは、そのさらに北にあるところのアッシリアという強大な、帝国に反対するために、あなたたちも同盟に入りなさい。ところがユダはそのアッシリアを恐れたためにその同盟に入らない、そういう仲間外れになるんだったら私たちが滅ぼしてやるということで攻めてきた、そういう危機があったわけです。その時に誰にも頼るのではない、アッシリアにも頼らず北の国にも頼らず神様だけに頼っていきましょうという、そういう独立的な政策を主張したのがイザヤであります。そしてそのために処女が身ごもってインマヌエルという子供が与えられる、これが神が共にいてくださるという証拠なんだということで、彼はこのユダの国を救うわけであります。その様子が8章にも記されておりますので、7と8をお読みいただきましょう。7と8、8章の3、はい。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。すべての運河にあふれ、その滑る声ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。いろいろな細かい解釈の問題はありますけれども、私が理解しているのは、このアッシリアの強大な軍隊が 北にありますところのアラムという国をまず滅ぼしました。8世紀の終わり頃です。隣の北イスラエルも滅ぼしてしまいました。そして南の方に押し寄せてまいりまして、そのほとんどの町々を占領して、首都であるエルサレムだけが残った。だから首にまで達するというのは首都だけがやっと残った、こういう状況の中にあったけれども、神が共にいまして助けてくださるという予言をイザヤはいたします。インマネル、その広げた翼があなたの国の幅いっぱいに広がる。この予言によって南の小さな国であるユダが救われるわけです。そして9章に至りますと、その子供緑子としての王様の姿が描かれております。9章の6節、よく、クリスマスの約束として語られる言葉ですが、6節お願いいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる、男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イザヤの時代に赤ちゃんが生まれて、そしてそれが神が共にいますということの象徴になるというふうに取ることもできますけれども、これはこの言葉はそうではなくて、それから数百年後に真の神が人となって生まれてくださったキリストを指す以外には解釈のしようがありません。そんな先のことが現実に今この人々周りの国から責められている危機の助けになるのか、なるのです。彼は神が干渉してくださるというその信仰のゆえに、その危機を乗り越えることができたわけであります。そして、9章の後半には、悔い改めないイスラエルが裁かれることが予言されています。これは北イスラエルのことです。9章の13と14お読みいただきましょう。3、はい、しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めなかった。そこで主はイスラエルから頭も尾も夏目足の歯の足もただ一日で切り取られた。主の裁きが北のイスラエルに及ぶということが予言されます。十章は打って変わって、今度は神の裁きの道具となったアッシリアそのものも裁かれるということが書いてあります。十章の特にそうでは、それでは五節と六節を読んでいただきましょう。三、はい、ああアッシリア、私の怒りの杖、彼らの手にある私の憤りの鞭、私はこれを神を敬わない国に送り、怒りの神を恐れと、これに命じ、物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、巷の泥のようにこれを踏みにじらせる。このアッシリアという強大な帝国が、この神に従わないところのイスラエル、ユダ、それらの国を裁く道具として用いられた。けれども彼らはその自分が道具であるということを忘れて、俺たちは偉いからこういう仕事をしてるんだ、強いから他の国々をやっつけることができるんだというおごり高ぶって、彼らもまた裁かれてしまうということであります。細かいことは省略して10章の終わり、はい、33と34ご覧ください。見よ、万軍の主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。神の裁きが全地に及ぶということで、この十章までが締めくくられています。そしてその時の神の裁きの象徴が、斧で枝あるいは幹が切り落とされるというところで終わってるんですね。そして十一章に来るわけです。そうすると十一章がなんでその根株から芽がということ この象徴的なつながりがつくと思います。つまり神の裁きが及んでしまったユダにもイスラエルにもまたアッシリアにも、で神はその切り株、切られてしまったところから新しい命を生えさせる、それがこのメシアの約束であります。でこの切り株から新しい芽が出てくるという思想、これがこのレムナントと呼ばれるんですが、神の裁きによって散らされたもの、あるいは滅ぼされたものから新しい命が出てくるという、神が選びのために残しておいた民ということの象徴として使われます。切り株ということで言いますと、私はこのすぐ近くにあります暗闇坂の坂を思い出すのです。毎日私はそこの坂を登っております。特に肺を手術しましてから肺を鍛えようと思いましてね、急な坂を毎日登っております。今日はラッキーですから富士山が見えました。あの裏の急な坂登ったことがありますか？正式にはめきり坂っていうんだそうですけれども、地元の人たちは暗闇坂と呼んでおります。あそこ本当に真っ暗なトンネルのような坂だったんです。だったんです、過去形。今は音楽大学で工事しておりますし、それから半分の朝倉邸のところも切られてしまいましたので、割合明るくなりましたので、暗闇坂ではない、半暗闇坂です。でその彼らが剪定して切り株がずっと10本ぐらい並んでいたんですね。なんだか暗闇坂が明るくなってしまったなと寂しい思いをしながら毎日登っておりました。ところその切り株からですね、芽が出てくるんですよ。ああ素晴らしいな、生命力っていうのは素晴らしいなと思いました。毎年毎年それがどんどんどんどん大きくなって、昔あった木ぐらいに今だんだん成長し始めています。切り株からの芽っていうのは素晴らしい生命力を持ったもんだなということを感じます。どうぞご覧になりたい方はご案内いたします。このそれがですね、この切り株からの新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶという、その神が裁きなさったその裁き、あるいは滅ぼされたその民から新しい芽が出てくる、それがこの若枝のようにという言葉であります。これは何を表しているかというと、人間が自分の力、あるいは自分の生命力でもって何かを生きていくということではなくして、神様の憐れみによって一旦切られたもの、その中から神の恵みの芽が出てくるということのメッセージがそこに含まれております。しかもそれはエッサイの根株と書いてあります。先ほど言いましたように、エッサイというのはダビデのお父さんの名前です。で、ずっと遡ると、そのエッサイという人はルツという聖書の中の有名な方の孫、そこにそのダビデの家系がありますけれども、ダビデがそこから生まれて王様になった、そしてその王朝が16代にわたって続いたというのがこのイスラエルの歴史であります。しかしその歴史は一旦途絶えてしまう、バビロンによって滅ぼされてしまったということによって途絶えるのですけれども、しかし人間的な意味での王朝は途絶えるけれども、霊的な意味での神の国は復活する、芽生えるんだということがこの中に記されています。そして枝、あるいは若枝として記されている言葉が聖書の中にいくつか出てくるんですが、ちょっとそれを拾ってみました。皆さんが開くとちょっと大変だろうと思ってパワーポイントに出させていただきました。パワーポイント見えますか？字が小さいですけれども、イザヤ書の4章の2節に、主の若枝は麗しく、 栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。逃れた者、神様は裁きの中にも憐れみのゆえに残すものを置いておられる。ゼカリア書の中には、私は私のしもべ一つの若枝を来させる。その同じゼカリア書の中に、見よ、一人の人がいる、その名は若枝、彼のいるところから芽が出て、芽を出し、主の神殿を建て直す。これは、まあ、神殿を建て直したところの祭司たちのことが第一義的に言っていますけれども、しかしこれは究極的にはメシア、救い主のことを予言しています。エレミアは、見よ、その日が来る、その日、私はダビデに正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。同じエレミアの33章には、その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。この中に共通していることがあります。それはダビデ王朝を継いだものであるということ。そしてこの国を立て直すこと、正義と公義を行うところの人である。これは取りも直さず、救い主のことを予言しているものと取ることができます。先ほども言いましたように、ダビデ王朝というのは一旦途絶えてしまいます。しかし神様は、その人間的な意味での王国は途絶えたけれども、そのダビデの末から神の国である誠の救いの主である主イエス様を生まれさせて、神の国を立て直すところのお仕事をなさった。それが旧約聖書の中に一貫して流れているところの思想であります。さて、2節に入りたいと思いますが、その2節には、そのメシアの人物が描かれております。ご一緒にお読みください。11-2、はい、その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。ここにはいろんな霊がたくさんあるのではありませんで、一つの御霊が、知恵を与え、悟りを与え、それから計画を与え、能力を与え、また主を知る知識、主を恐れるそのスピリットを与えてくださるという意味です。一つの御霊が私たちの心の中に働くときに、それが知恵となり、力となり、あるいは悟りとなって私たちを導いてくださる、その姿を表しています。そして主イエス様が地上で活動を始めなさった時に、この言葉を引用されて、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたと、ルカ伝の4章に記されています。主は御霊の力を持ってこの人々に恵みと、また癒しの技をなさいました。さて、その王国の原則はどうでしょうか。3節から5節までを読んでいただきたいと思いますが、3、はい、この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって寄る辺のない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の無知で杖、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。ここに記されてくるの公平さ、偏った知識、偏見で人を見ないこと、貧しい人、弱い立場の人を守る弱者の保護、そして悪に対しては妥協をしないで厳しい態度を取ること、 そして正しいことを状況に関わらず貫く真実と正義、私たちの実際に行われております政治と相当かけ離れているなということを残念ながら感じることでございます。いろんなところでいろんなお金が動いていたり、そして正しくないことがなされていたり、そのことに対する人々の怒りが盛り上がって、隣の国では大規模なデモになってしまったりとか、もう本当に悲しいことばっかりの私たちの現実の政治でありますけれども、この方が治めるところの国において公平、弱者保護、悪への厳しさ、そして真実正義が行われる、どこで行われるでしょうか。私は神の国の一部である教会においてそれがなされるべきであると思います。なされるはずであります。さて、その王国の絵が、この6節から10節まで記されています。何かとてもこれはのどかな田園的な絵でありますけれども、お読みしましょう。素晴らしいですね。3、はい。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子と藁を食う。コブラの穴の上で戯れ、マムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように、地を満たすからである。その日、エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところは栄光に輝く。まあ、こんなところを絵に描いてみたいですね。お牛とそれから熊が一緒に仲良くなっている、それからライオンも牛のように藁を食う、つまり菜食主義のライオンができるわけです。いいですね。ベジタリアンのライオンって見たことがありますか。本当にこの菜食主義のライオン、私なんか小さい時の漫画で菜食主義のライオンっていうのがありましてね、不思議だなと思いながら、その漫画を見たことを覚えておりますけれども、ライオンが菜食主義になる、本当にこんなことあるだろうか。まあ実際に私たちはこの絵をどこで見るんだろうな。おそらくこれは千年王国と呼ばれる時代に文字通り実現するだろうと思います。現実にはライオンはライオンですし、クマはクマですけども、ここで言おうとしていることは、信じられないような平和の関係や平和的関係が結ばれていくという絵であると思います。絶対に折り合わないであろう者たちが仲良く暮らしていく。狼と子羊、ヒョウと子ヤギ、子牛と若獅子、まあこれをずっと私たちの時代に引き換えてみますとね、角突き合わせているところの旦那と奥様、あるいは上司とその下に仕えているところの人たち、あるいは人種的に違う人たち、この人たちが仲良く絶対に折り合わないであろう、そういう関係にある人たちが不思議な力によって仲良くなって共に過ごしていく、これは主の大いなる憐れみとまた恵み、力によるものであります。そしてこれは将来千年期になってから実現する遠い夢ではなくして、私たちの現実の社会においてさまざまな利害関係が異なったり、あるいは歴史的に言っていがみ合っているところの民族同士が本当の意味で許し合い、 そして共に、和合して過ごしていくところの絵でありますし、クリスチャンはその真ん中にいるところのものでありたいと願うことであります。この絵の特色は幼子が支配しているということであります。6節の4行目、小さい子供がこれを追っていくと書いてあります。小さい子供によって、無邪気な何の野心もない子供、その導きに従っていくところの子供、その意味において、私たちの主イエス様が幼子として誕生されたということはとても意味のあることであります。いや、イエス様どうしてそんな力のない幼子として誕生しなければならなかったんだろうか、まあ本当に救い主ならばもう成人したような立派な格好をして馬にか何かに乗って、パンパカパーンとファンファーレかのに何かに乗ってやってくるはもうちょっとかっこいいのにと私たちは思うかもしれませんけれども、主イエス様は何の力もない緑子として自分のこと力では何の動くこともできないし立つこともできない、先ほど捧げられたあの献辞式の幼子たちのような力のない幼子として主が誕生してくださった、ここに大きな私たちが汲み取るべきメッセージがあるように思います。主はそのような害のない全ての人を受け入れる幼子として誕生してくださり、そしてその恵みを私たちに分け与ってくださった。もう一つのこの王国の要素は、主を知る知識が充満をするということであります。9節の終わり、主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。海を水が、満たしているように、神を知る知識が一生懸命伝えなければならないのではなくして、一生懸命お話しなければわからないのではなくして、自然のこととして満ちていく、そんなことってありうるでしょうか。あるのです。それは神を恐れるところの霊というものが私たち一人一人に満たされるときに、それは神を恐れることが当たり前のこと、私たちが今住んでいる時代はそうではなくて、神を信じている、なんかちょっと変わった人、おかしい人、弱い人、かわいそうな人なんて見られてしまうような時代ですけれども、しかし主の霊が私たちを満たしているときに、それがノルムなんだ、当たり前なんだという形で広がっていく、それが主を知ることが海を覆う水のように海を満たすからである。そして最後のところがいいですね。10節もう一度読んでいただきましょうか。3、はい、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の憩うところに栄光に輝く。この知識が世界に広がっていく、もう一つ世界を魅力する集める、私たちが皆さんが知らないから一生懸命に行って説明して釈服して信じなさいと言って脅かすんじゃなくて、人々がああそんなに素晴らしい神様の恵みって知りたいもんだと集まってくる、これが私は本当の伝道ではないか、世界宣教ではないかと思います。主の知識が、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く、文字通りこのことが主イエス様の誕生によって始まり、そして今広がりつつあることを私たちは感謝をしたいと思います。締めくくり2つのことを皆様と共に考えたいと思います。一つは、切り株から主は芽を生やさせてくださるということであります。絶望の中で私たちは光を見ることができる、いや 絶望するからこそ神様の光をいただくことができる。私たちが人間の力、あるいは人間が人間をの社会を良くすることができるというそのおごり、それに一旦絶望して、私たちは何もすることができないのだ。私たちの人生についても、私たちの社会についても、本当に何にもできないものだという無力さに目覚めるときに、主はその中に希望を与えてくださる。パウロはこう言いました。私はいろんな迫害、圧迫によって、私はもう生きる望み、生きる力を失って、全く絶望してしまった。で、彼はそれに言葉を付け加えています。それは私が頼るものが、キリストを復活させたキリストの神の力に頼り以外にないことを教えるための困難、絶望であったと語っています。私たちの人生にも様々な意味で挫折があったり、壁があったり、ぶつかりがあったりして、ああもう俺はダメだとか、ああもうこれでもって望みはなくなってしまったとか、力がなくなってしまったというような危機にぶつかることがあると思います。でもそれは神様の希望であり、神様の望みのチャンスであります。私たちが自分の力により頼むのではなくして、私たちを生かしてくださる主ご自身にのみより頼む、それによって生かされる希望であります。切り株から芽が出る、そのことを出させてくださる主をもう一度見上げたいと思います。もう一つは、その切り株から始まったキリストの王国というものが私たちの内側にまず始まることです。これは外に始まるのではなくして、神の国はその神に逆らうところのものがのけられたところに、神に従うところによって神の国は始まる。イエス様はおっしゃいました。その国を私たちの心の内に始めさせていただきたい。そしてそれを私たちの家庭の中に、あるいは社会に、あるいは周りの近所の方々とのお付き合いの中に始め、それを広げさせていただきたいと願うことです。このクリスマスがこの平和の広がりの時であることをお祈りをいたします。お祈りをいたします。国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。主はこのイザヤを通して、やがて来たるべき救い主の予言を見させてくださいました。そしてそれは主イエスキリストによって文字通り始まって広がっていることを私たちは感謝をすることであります。主よ、どうぞこの御国を私たちの心の内にまず経験し、そしてそれを私たちの家庭に、あるいは周りの社会に広げていくことができる平和の器として私たちを用いてください。どうぞ主よ、あなたはそのことを成してくださることを信じます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。